それでは今日は私が喋ります。なんか世の中いよいよ鳩山さんどうするんですか困ったんですね。5月末にとか言ってこれから沖縄4日でしょ。4日に沖縄行って県民の皆さんの声を伺うってどうすんのあれ。で普天間ね、今までの案に戻りそうなんだけど、もう沖縄の人嫌だって言ってんだからね。結局あれね、10年以上かかってるんでしょ、自民党がまとめるのね。でそれ全部ぶっ壊して、でもう一人一人がもう勝手なこと言い出したってんのね。でなんか絶対基地は入れないとか言ってね。まああれもね、もうはっきり言うとエゴでしょ。要するに自分たちは嫌だ、もうほんとこれね、どうしようもない。鳩山さん、まあこのまま行けばもう5月末で終わる可能性も高くなってますね。だから僕はもう初めから脳内空転内閣と呼んでいたね。アメリカによるとルーピー内閣、くるくるパー内閣ルーピーって言われちゃったんだからね本当に困ったもんでね。で今日テレビでやってました、軍事評論家のなんとかさんという人が、アドバイスした。でね、鳩山さんっていうのはね、暴用としてね、なんかもうちょっとまあ天井人みたいなもんで現実感がないんだよね。現実感がない。月に1200万円お小遣いお母ちゃんからもらってるわけだから、現実感がない、暴用として。でね、やることが遅いって言ってましたね。だから一生懸命アドバイスしても全然それに答えないんだよね。で言ってることはコロコロコロコロ変わるでしょ。沖縄県民の皆さんね、県外に絶対に行きますとか言って皆さんの声を尊重すると言っといて、アメリカの言ってることが第一ですとかって言っちゃって、一体どっちなんだよっていうね。これ本当にね、困ったことなのね。参院選誰に入れます困るでしょ入れる相手がいなくなってきたね。いや本当、日本これやっぱり我々ね、祈る必要あると思う。これね、まあ、今まで割と無責任に、私もね、これ、早期に崩壊するよ、自己崩壊しますよって言って、その通りになってきてますけども、やっぱりこれ祈ってね、やはりその主の介入を待たないと、この国は持たないですね。持たない。で、はっきり言って今年国家予算知ってます？ちょっと話がこっち行ってますけども、税収37兆、これ初め予定したのは40何兆だったんですけど37兆でしょ。そして、埋蔵金が10兆、まあ、へそくりですね。そして新規国債が44兆、これで92兆の予算。そして国家の国債残高がもう900兆、一般家庭で言いますと年収370万、へそくりが100万、新しくローンを借りて440万、370万の収入の人が920万の支出をするということなんですよ。そしてもう家のローン残高が8000万いってるってことです。返せる？370万の年収の人が8000万のローン、無理です。ローンを借りるときっていうのはあれは返済額が年収のまあ 25% がギリギリですね。ギリギリですから、だいたい大雑把に言って自分の年収の4倍ですよ、物件ね。そこまでです。これはね、370万の人が8000万のローンを抱えてる。そして金利の支払いだけで30兆ぐらいでしょ。でこれが金利がですね、ポンと上がってきます。今ギリシャ偉いことになってますね。ギリシャ大変なことになって暴動が起きてるでしょ。今日もやってましたけどね。であれ、国家公務員の給料も払わない、当然もう暴動起きますね。でね、CSD ってあったんですね。 CDS か、保険がかかってるんですよ。要するに国債に対してですね、保険がかかってるので、国債がパーになった時にその保険金を払うということになってた。ところがね、 そのギリシャの方、その CSD の金利がバーンと上がってんのね、ランクがね。そして今もう破綻しちゃった。で、イギリスもしばらくずっと上がってたんです。ところが今、イギリスより日本の方がその CSD の金利が高くなってるんですよ。つまり、デフォルトと言いまして、もうその、国債を償還、払うことができない、返済ができないとなると、誰も国債を買いません。買わないとなると、金利がバンと上がるんですよ。国債の値段が下がれば、金利が上がってしまう。今、長期金利まだ低いですけども、ね、先進国の中で一番低いんですが、これが、例えば 1% 上がるとですね、はっきり言いますよ。ローンの支払い額が10兆増えるんですから。金利が。えらいことになってくる。で、ロシアがかつてですね、90年以降かな ?91 年ぐらい。デフォルトやったんです。その時国債がですね、国債の金利がなんと、数十パーセント。国債の金利がですよ。それデフォルトになって国家破綻したの。だから一旦ね、もしかするとですよ、日本は一旦そうならなきゃダメなのかもしれない。このまま行ってね、こんなやっててもね、どうしようもないとこも来ちゃってる、来ちゃってる。だから一旦こうもうね、やっぱり焼け野原になってですね、経済も一旦そうならなきゃダメなのかもしれない。あとはハイパーインフレです。借金を軽くするにはインフレ。で、インフレを、まあ、一番いいのはインフレターゲットで 2-3% でいればいいけど、これをパーンとインフレになってね、ソ連なんか 1000% ですよ。1年後に1円だったものが1000円になっちゃう。起きたんです、それが実際に。ロシア、ソ連の末期ね。ロシアになってからか。ね。これ、日本で起きたらどうなります?これからね。本当にすごいこと。で、借金をチャラにするにはもうでもインフレしかないんですから。はっきり言って。国家予算チャラにするにはインフレしかありません。そうすると、庶民の生活犠牲にしてね、国家の、債務をチャラにする。まあそういう方法やるのかもしれませんけども。で、もしこのまま民主党がですね、行くと、この数年後にはですね、国家予算100何兆になります。そして新規の国債発行額が55兆以上。だから簡単にもう1000兆超えちゃいます。国家と、地方の債権合わせて1000兆超えちゃいます。もう今900兆ギリギリまで来てますからね。1000兆超える。1000兆って見当つきます ?1000 兆円。これ日本本当にね、まずい。まずいというよりもやばい。やばい。で、あまりにもまだね、一般民衆。まあ、これ B 層って言うんですけども、A 層というのは割とまあ我々みたいなインテリ層ね。現実が分かってる人。で、C 層という人は、まあ、割と社会の下積みの人でね。で、B 層という人はまあ、大衆です。で、この人たちはね、自分のことしか考えてないよね。ですから、国家の現状なんてのはほとんどわからない。例えば、国家予算がどのぐらいか、ね、借金どのぐらいか、そう言ってもわからない。だから、自分の生活さえ良ければ、そういう感じになってる B 層。これが振り回されたんですよ。そして、2005年に、小泉、ね、あれでブワーンと向こうへ、自民党へ行ったでしょ?で、今度、去年はブワーンと民主党へ行ったでしょ?風が吹き回されてるわけ。右から左こうやって。これは B 層という人たちがね、振り回されてるわけ。だから日本という国は今ね、背骨がなくなっちゃってるわけ。背骨がない。だから簡単に右左、風で吹き回されるわけよ。ね。それと同じことが日本キリスト教でも起きてるわけ。背骨がないんです。だからいろんな新しい教えとか、そういったものにと振り回されてるでしょ。じゃあ私たちの背骨って何なわけ?クリスチャン信仰の背骨って一体何なんでしょう?十字架です。でしょ?ここに戻らなくてどうしてクリスチャン生活が成り立ちます?成り立たない。 で、今、ずっと、このところ、ベーシックに、ね、基本に戻ってお話をしてるんですが、今日のウォッチマニーのですね、これまた見てください。ずっと十字架とか血潮、御言葉、前回御言葉でしたっけね。で、ずっと語ってきてますが、今日は、恵みということをね、語ろう。ね、語ろうかと思っていた。で、また面白いんだね。ほんと不思議なんですけども、私が弱い時こそ私は強いという、まあ、御言葉を引いてね。で、彼が、このパラドックス、まあ、パラドックスっていうのは一見矛盾していることですね。は、クリスチャン経験の根幹に存在すると。で、このことを私は個人的な試みの過程で理解するようになった。で、パウロのね、肉体の棘のように、まあ、どういう問題かわかりませんが、ウォッチマニーはある解放を求める祈りをしていたと。ところが神からですね、ノーという回答を得たんだ。これを取り除いてください。ね。でも、ノー。で、それはちょうど川を、渡るときにですね、川底からなんかこう岩が突き出ていると。5フィート。1フィートってどのぐらいでしたっけ ?30 センチぐらい中尾さん。そうですね。だから5フィートって言うと 1.5 メートルぐらい。ね。で、その光景が、まあ、思い浮かんだ。で、我々の人生でもそういう岩がですね、邪魔になってですね、前に進めない時があるでしょうというわけよ。うん。で、そこで、その川底から5フィート岩が突き出している状況に、まあ、私たち立ち向かうのか。まあ、もちろん主は言ってますよ。山に向かって何て言いましたっけ？動いて海に入れ。信じて命じれば山が動くと言いましたね。だからもちろんそういう場面もあります。が、主がノーと言う時もある。つまり、パウロの棘のように、それは覗かれないでね、そのままになってるという場合もあると。で、まあ、パウロのその、肉体の棘って何なんでしょうね、あれ。まあ、いろんな説がある。彼はなんかマラリアにかかって、で、目がなんか、ね、潰れてたんだかなんだか。だからほら、ガラテア人に対してさ、私の体にあなた方にとって試みとなるものがあったけれども、私のことを癒しめもせず私を受け入れてくれたって書いてあるでしょ？だからなんか彼の体にそういう人に対する試みになるものがあったというところを根拠にして、これはその彼のね、その目がなんかこう潰れてたんじゃないかとかいう説もあるんですよ。でも一方においてね、旧約聖書を見ると、脇腹の棘っていう言葉があるのね。イスラエル人に対して別の民族、いろんなペリシテとかいましたよね。あの人たちがあなた方にとってね、取り除かなければ、脇腹の棘となってあなた方を悩ますであろうと。ですからその脇腹の棘っていうのは、比喩として言われてるわけ。そしてパウロもこれ、サタンの使いだって言ってますよね。言ってましたね。ガラテア書でね。サタンの使い。ということは、これ病気ではないんじゃないかと。病ではなくって、そのサタンの使い、つまり脇腹の棘と同じように、敵対するもの、障害となるもの。ね。彼が福音伝道、御国の拡大をするときに、障害になる、そういう何らかの勢力のことを言っているんではないかという説もあります。で、これわからない。ね。まあ、病なのか、その、マラリアでなんか、顔が潰れていたのか、ね。まあ、なんかそれわかりませんけれども、パウロはその時にそれが三度祈ったけれども、主はそれを覗かなかったわけです。で、それは、じゃあ、ウォッチマニーの場合も同じだった。ね。で、この、5フィート、突き出た岩を、どけることが大事なのか、その川の水を、増やしてもらうことが大事なのか、どちらが重要なんでしょうかということを問いかけてるわけ。言ってることわかります？ハロー。水が少ないから出っ張ってるわけでしょ？ そこに水がわーんと来れば船の邪魔にならないじゃない。船はその上を行くんですから。ということでパウルはね、2はそのね、5フィート水を増やしていただこう。これが神の恵みであると。パウロに対、の訴えに対する神の回答は、私の恵みはあなたにとって十分であるというのが、回答であったと。で、ウォッチマンにもそのこと、その言葉によって私の問題はもう過ぎ去った。クリスチャン信仰にとっては岩を取り除いていただくことが本質ではなく、深い川の流れに預かることが重要で。でね、こう信仰というのは、主は言ってるんですよ。山に向かって動けと。命じろと。だから僕らね、命ずるべきです。自分の目の前にあるそういう障害に対して、例えば貧困、病、ね、いろんな障害物、そういうものに対して命じるんですよ。それを分析してどうのこうのじゃない。命じるんです。命じる。で、信じて命じればそれは動き出して海に沈んじゃうという約束がある。だからそれに対して私たちは自分の権威を行使していいんですよ、もちろん。いいんですが、時にこういう解決の方法もあるということなんです。だから主の回答というのは、まあ、いわゆる主からの祈りの回答はね、まあ、僕らの思った通りになる。これ、主との心が一つになっているとき、スッと溶けちゃいますね。いろんな問題あるんだけれども、スッと溶ける。あるいはスッと与えられる。なんでこんなに簡単でいいんですか？徹夜祈祷もしない、断食祈祷もしない。だけども、ふっとそれが溶けてしまう。叶えられてしまう。大いに預かってください。同時に、主から、今は時期ではないと、いう時もあります。そしてこのように、私の恵みはあなたに対して十分である、という時もある。パウロはさ、あれでしょ？影に、パウロが行くときにその影に触るだけで癒されたんでしょ、パウロは。それほどにパウロは主の霊に満ちてたのに、自分のこの問題に対しては、ね、こういう回答を得たわけよ。だから、信仰によって、いわゆる我々が主とこう関わるときに、どういう形でその問題が処理されるか、ね、これの一つの大きな、例なんです。で、今日、恵みに預か、頼るということでね、ロマ書をちょっと見ていきたいんですが、恵みって一体何なんでしょうね。聖歌かなんかにありましたね。数えてみよ、主の恵みっていうね。で、まあ、これまで私たちが、なんかこう、祈り求めて叶えられたことをね、恵みとしてこう数えてみる。もちろんそれはそうなんですけども、恵みっていうのは何なんでしょう？一言で言うと。理屈を言えばね、受けるに値しない人が何かをいただけることです。でしょ？我々は主の前にあって何か受ける資格持ってました？全くなかった。で、そのまま行けば私たちはどこへ行くんでしたっけ？永遠の滅びへ向かってたわけ。なぜならば主は言われましたよ。信じない者はすでに裁かれているって。で、最近世の中だけじゃないんですよ。クリスチャンの間でもね、すべての人は救われてるとかね、信じなくても裁かれないとか言い出す人がいる。嘘です。 信じない者はすでに裁かれていると書いてあるんですよ。書いてある。で、こういう言い方するとこれカルトだって言うんだよね。心が狭いとか、偏狂だとか、排他的だとか、こういう言い方をする。嘘です。主が言ってるんだよ。信じない者はすでに裁かれていると、ヨハネで言ってるんです。なぜ？私たちはもうすでに、罪の中に生まれたから、自動的に裁かれたわけ。そして私たち信じるときに何が起きるかというと、復活が起きたんですよ。そうでしょ？十字架で全ての人は裁かれたんです。ですからもしそのままであれば、そこの死の中に閉じ込められるだけですよ。しかし、主と信じるということは、主と一つになるということです。主と一つになるということは、主が死んだ時に我々も死に、主が復活した時に蘇ったんですよ。エーメン？だから私たちは救われてるわけよ。どんどん日本キリスト教、嘘です。信じなくてもいいんだ。救われてる。愛の神が裁くはずがない。No。主は言われたんです。主は義なる神でしょ？愛と義っていう矛盾するものを処理したのが十字架でしょ？その十字架すら拒否してるんですよ。クリスチャンが十字架を拒否してます。とんでもない偽りが今もうはびこってるわけ。本当よ。言うなと十字架を。十字架を言うのはもうカルトだ。排他的である。すべての人は救われてるんだ。愛の神が裁くはずがない。わお。ここまで来てます。日本キリスト教。ますますこれから偽りがはびこります。神は愛だから、全部を許します。受け入れます。嘘です。神は義なる神なんですよ。愛であると同時に義なんです。だから十字架が必要だったんでしょ？我々は三章、ローマ三章二十四節見ますと、公開である。二十三節見ると公開ってありますね。もっと前から見るとね、いいですか、三章ね、公開ってありますよ。九節見ますと、私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が、罪の下にあると責めた。なぜ義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人がいない、すべての人が迷い入れて皆共に無益なものになった。これが神の宣告です。そして23節、すべての人は、はい、なんて書いてあります？一部の人、すべての人はって書いてある。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない、あるいは神の栄光に達しないと書いてある。しかし、24節。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と定め認められる。ハレルヤ。誰が？22節。イエス、キリストを信じる信仰による神の義。それはすべての信じる人に与えられる。えめ？かくして信じた人は罪に定められることがないでしょ。恵みというのは値なしに義と認められる。神の恵みにより値なしに義と認められる。ハレルヤ。皆さん何かしました？救われた時。何にもしてないんだよ。ただ、多分、聖書の言葉を聞いた。あるいは、 何かこうね、自分の罪が照らされた。それに応答したんでしょ？私は渇きを覚えていて、誰でも渇いてるものは私のもとへ来て飲むがよい。飲みたいと思ったわけよね。皆さんも何かその、主の招きに応じたわけです。その時に何かが起きたわけ。全然理解がなかった。何が起きたわけ？死と復活が起きちゃったんです。根拠は、キリストイエスによる贖いのゆえ。ハレルヤ。皆さん何かする必要があります？ No。 この贖いはもう成し遂げられた。ハレルヤ。これに付け加える必要があります？ハレルヤ。クリスチャン生活やっていくときにですね、救いを受けた瞬間はなんかすごく嬉しかった。だんだんそのうちですね、礼拝出席、11献金、デボーション、ね、弟子訓練何らかんだとか言って、あれこれあれこれやってないと自分はもうダメになっちゃうんじゃないか。何か付け加える必要があるわけ？ない。恵みっていうのは私たちが何かやってそれに何か応答が来るんであれば、これは恵みと言えます？ない。皆さんが一生懸命デボーションやってね、一生懸命、主の前にね、蒼天祈祷やって断食祈祷やったから皆さんは真っ当なクリスチャン生活を送れるわけ？これ恵み？恵み？No。 私が何かやったからいただける、私が何かやったからクリスチャンとして真っ当になれる、これ恵み？違う。ここに多くの日本キリスト教徒は騙されてんですよ。だからいろんなことやれって言ってね、いろんな教え来るわけでしょ。1これやれ、2これやれ、3これやれって、みんなそういうノウハウ本ばっかしなの、今売れてる本は。そうじゃない？あの先生がこう言ったからこうすれば良くなる、ああすれば私の問題解決する。 No。 全ては恵みによると書いてある。恵みというのは私の一切何にもよらず、ただキリストの贖いのゆえ、神がそうだから我々にくれるだけなんですよ。ハレルヤ。自分に何かが足りないと思ってます、皆さん。まだ足りない。だからどうも自分の生活は貧しい。クリスチャン生活がまだ全うできない。なんか足りないって思ってます？もしそう思ったら皆さんは騙されてるんです。十分。ハレルヤ。今日終わり、もう。私たちが何かをね、満たすかどうかじゃなくて、もうキリストが満たしてくださっている。だからその効果を私たちはおこぼれに預かれるわけでしょ。これが恵みです。ですから徹底的に、まあ、この義の問題もそうね。これ一つの例ですが、私たちが義の行為をしたわけ。20節見るとこう書いてあります。19から見るとね、さて私たちは律法の言うことがみな律法の下にある人々に対して言われていることを知っている。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためである。全世界が神の裁きに服するんだと書いてある。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められない。律法によってはかえって罪の意識が生じる。じゃあ私たち律法を受けた、我々は異邦人ですね。私たちは律法を受けた人々。私たちは律法を受けてない。だけどパウロは一章で言ってますね。律法がなくっても皆さんの中の、良心が律法であると。だからその良心の言うところに我々は従わなければ、律法に従わないことと同じなんですよ。つまりそのね、自分の良心が自分を裁いているんです。とパウロは言っている。 だから我々も立法のもとにいて裁きに服するんですね。服してたんです。しかし立法は我々を義としない。罪の意識だけを生む。そこで立法とは別に、別に、しかも立法と預言者によって明かしされ、神の義が示された。これは何なわけ？神の義というのは、キリストイエスを信じる信仰による神の義。皆さんは何をしたからいい行いをした？エーメン。ハレルヤ。それは、キリストと一つになったということです。神の義はキリストです。キリストを来た。キリストがうちに生きている。キリストの中に植え込まれた。前回のウォッチマニノにありましたね。神は私のうちにこの命をインプラントしてくださった。その命を生きることと古いものを終わらせることが同時進行で行われると。これが十字架です。十字架っていうのは古いものと新しいものを交換しているわけ。だから私たちが自分の十字架を追うということは、自分の古いものをどんどんどんどん終わらせていく。新陳代謝のに赤をこすってどんどんそれを流していくわけよ。皆さんお風呂入って洗う。何をするわけ？汚れを落とすわけでしょ。そして新しい命、皮膚がどんどんどんどん生えていく。これが十字架です。十字架ってのは新陳代謝が起きる場所。なぜその十字架をみんな嫌うわけ？ね、前回のメッセージもそういう内容でしたよね。十字架をなぜ嫌うわけ？クリスチャンが。もうどっかから落ちてるんです。落ちてるんです。ですからわけのわからん神学を振り回したり、ある種の狂気へと走ってる。狂ってますよ、この業界。はっきり言って。おかしい。もう病気。私たちの一切何にもよらず、立法と預言、立法とは別に神の義が与えられている。これは信じる者に与えられる。ハレルヤ。皆さんは神の前立った時に何というふうにジャッジされるの？皆さんは有罪とされるわけ？皆さんは無罪です。今小沢さんがまた大変なことになってきました。検察審査会とか全員一致で起訴相当とか、あれ大変だね。鳩山さんは無罪放免になったんですけど、小沢さんあれ顔で損してる。どこに落とし前つけるんでしょうね。検察がやってさ、権に不十分で不起訴にしたやつをさ、素人が不起訴にしろとかやってね。で、これで3ヶ月また検察がやってさ、でダメだったらまた不起訴になるんですけど、でまた検察審査会でやって、また起訴しろったら今度強制的に弁護士によって起訴されちゃうんだよね。どうやってそこで裁きを行うわけ？証拠ないんだもん。検察が一生懸命やって証拠がなかったから不起訴にしたんでしょ？だから検察としては困るわけよ。俺たちがあれだけやって証拠もないのにもう一回起訴しろって言われたってどうすんの？そら何か出てくれば別よ、これね。証拠が出れば。証拠ないんだよね、今のところ。私たちも検察審査会が我々を訴えろって言うんですよ。私たちにとって検察審査会って誰？サタンです。私たちを訴える者がいるんですよ。あなたはあの時ああいうことやった。今日でもあの時ああいうことやってる。罪がある。起訴しろ。起訴しろ。検察審査会でしょ？サタンは。私たちを中傷する。しかし私たちをね、神の前に引きずり出したときに、神はどういうわけ？訴える根拠がないって言うんです。なぜ？なぜ？私たちはもうすでに裁かれたからです。えめ？もう終わっちゃったんで
裁きは。だからもう一度判決が下って私たちは死刑にされちゃったんです。だから死んだ者は立法から自由になるわけでしょ。ロマ7章にあるね、この過酷な夫は私に要求だけをする。しかしその夫から自由になるには夫を殺すわけにいかないんですよ。どうすればいいわけ？私が死ねばいいわけです。それによって私たちは立法から自由にされた。そして私たちを訴える根拠はもうないんです、神の側には。えめ、私たちは無罪なんです。何度検察審査会によってね言われても、なぜ私たちは持ってるのは何を持ってるわけ？神の義を持ってるんです。これをサタンは無効に成し得ます？ノー。私たちはこの神の義を宣言すべきです。十字架を見よと、血潮を受けようとサタンに対して言うんですよ。かくして私たちは義とされる。そしてローマ5章15節見てください。ここでですね、12節見るとですね、ちょうど一人の人によって罪が世界に入った。で、罪によって死が入り、そして死が全人類に広がったと。なぜ？全人類が罪を犯したからだ。ローマ5章12節。全人類が罪を犯したからだ。13節。しかし立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあった。しかし罪は立法がなければ認められない。ところが死の方はアダムからモーセの間も支配していた。アダムは来るべき方の雛形である。ただし、恵みには違反の場合とは違う点がある。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れると書いてある。よく読んでください。あのね、罪は全人類に入りましたね。そして全人類が罪を犯しましたね。そして死はですね、罪を犯さなかった人々をさえ支配しましたね。例外はない。人はすべて一回死ぬんでしょ。ところが恵みには違反の場合とは違う点がある。一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みを賜物とは多くの人々に満ち溢れる。この一人の人の違反によって多くの人が死んだ、それにもまして恵みはこの、賜物とは多くの人々に満ち溢れる。また賜物には罪を犯した一人による場合とは違った点がある。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたが、恵みの場合には多くの違反が義と認められる。一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配する。エーメン。私たちは恵みが豊かに注がれている。誰のゆえに？イエス・キリストです。アダムが罪を犯したから私たちは死に定められた、罪に定められた。そのアダムは新しい一人の最後のアダム、第二の人の型である。だからキリストがその義の行為を行うことによって信じる人々、多くの人々に溢れると書いてある。誰のゆえ？キリストです。だから私が何かをするじゃなくて、キリストが成したそのゆえに私が満ち溢れるんですよ。恵みです。恵みっていうのはだからもっと言うと何なわけ？さっき理屈言いましたね。受けるに値しない人が何かをいただけることが恵みだって言いましたけども、もっと言えば恵みって何なの？もっと言えば。恵みっていうのはもっと言えば、キリストです。 えめ、キリストご自身が恵みなんですよ。だからキリストが行った一つのね、すべてのキリストはあらゆる義の行為を行ったんですが、そのキリストの義の行為のゆえに私たちも義とされたんです。神の恵みは豊かに注がれる、そして無罪とされる。誰のゆえ？アダムの一つの違反のゆえに全人類が有罪とされた。しかしそのアダムは来たるべき方の方であった。だからキリストが、彼は一つの義の行為じゃないですよ、すべてが義の行為だったんです。そのゆえに私たちも義と認められるんですよ。アダムはたった一つの違反で罪に定められた。キリストはすべての義の行為をしたんでしょ。そのパワーが私たちを義とするんです。えめ？アダムの罪とキリストの義と、どっちが勝ってるわけ？どっちがパワーがあるわけ？ハレルヤ。その通りです。ですから今我々は、いいですか？自分がアダムにあって成した過去の罪、現在の罪、それから犯すであろう罪に対して、検察審査会の言うことを聞く必要があるわけ？検察審査会はいろんなものを引っ張り出してきますよ。見よ、これを見よ。これはお前のなしたことだ。これがお前だ。とか言ってね。それに対して我々はどういうわけ？検察審査会。ああ、もうまた審査されるのか。ああ、ダメだ。どうしよう。No。私たちは、もう一回仮に捜査されたとしても証拠がないんですよ。ハレルヤ。なんで？十字架で終わった。えめ、皆さんは無罪放免です。ハレルヤ。神の前にその無罪であり、一切罪がないということを主の前に確認してください。もちろん私たちの体の中には罪がある。この体はまだ罪と死の法則によってね、縛られているから、罪を犯す可能性はありますよ、もちろん。だけどもその個々の罪に対しては、もうすでにキリストが勝利してくださっているわけ。だから多くの違反が義と認められると書いてある。あれ？多くの違反が義と認められる？って。でも書いてある。書いてある。もし一人の人の違反によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのことを、なおさらのことを、恵みと義の賜物とを、わずかに受けている人々は、ハロー？あのね、学校、大学とかでね、こうやって黒板ね、書きながら、もう間違ったこと書くことあるわけよ。計算とかやってね。ほんとね、もう自分の頭使ってない人はね、そのまんま写してんだよ。1たす1は3とか言ってね。お前よく見ろよって。僕の言うこと信じちゃダメですよ。皆さん自分の頭で、目で、御言葉を確認しながら、自分で納得してください。なんて書いてあります？恵みと義の賜物を豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配する。皆さんは死の中に閉じ込められていたわけ、今まで。だけど、ヘブルでありますね、4章でしたっけ。死の力を持つサタンをご自分の死によって滅ぼしと書いてある。私たちは死が怖いんですよ。じゃない？しかしその死の中に束縛されている私たち、なんで束縛されたわけ？アダムの違反によったんです。ならば、我々そこから解放されるにはどうするわけ？自分のもがきでそこから逃れられます？違う。キリストの 行為によってキリストのゆえにその死の恐怖から私たちは解かれた。誰のゆえ？キリストです。我々は義と恵みと義の賜物と豊かに受けている。何なのこの恵みと義の賜物って何なんでしょう。キリストですよ。キリストの中に全てが宿っているって書いてある。キリストを得るということは神の恵みと義の賜物を豊かに得ているということです。皆さんに何か不足するものがありますか？ない、ない。もう豊かに我々は得てしまっている。だから命にあって支配するんです。私たちは死によって怯えながら支配されてるわけ。これからの人生どうなるんだろうか、老後はどうなるんだろうか、このわけのわからん日本キリスト教と日本社会の中で私たちはその中でね、これからどうなるんだろうか。鳩山みたいなあんなね、脳内空転内閣のおかげで日本こうなってきた。これからどうなる。私たちはそういうね、もちろんそういうものに対する懸念もありますよ。ですからそういうのに対して敏感に主の前にそれを売ったりするはありますけども、しかしその中に閉じ込められてはいないんです。なぜ？私たちは今どこにいるわけ？キリストの中。もっと言うと、エペソにありますね。私たちは天の座にキリストと共に座している。えめ、私たちはここにいないんですよ。体はまあここにあります。体はこの物理法則に縛られ、老化の法則に縛られしかし内側は自由、天にあるんです。キリストの御座にあるんです。その天の権威を上から下へと行使すればいいわけ。流せばいいんです。キリストが成したいことをなせと言えばいいんですよ。語り出すんです。これ昨日ね、面白いのことやってた。ほらりょうくんっているでしょ、今ゴルフのりょうくんね。で、彼なんであんな風になったのかっていう、ドキュメンタリーをやってたんです。で、彼は小さな頃からもうなんかゴルフの講演をやってて、そしてね、とにかく小さな頃はお父さんに勝ちたい。で、とにかくね、なんかこう、願ったことをね、口にするという習慣をなんかつけさせてたらしいんですよ。だから、お父さんにまずゴルフで勝ちたい。と、勝っちゃった。そのうちになんか、ジュニアのなんとか、今度今、マスターズで勝ちたいとかね、語れって言ってるんです。語れ。自分の夢、希望、自分のビジョンを語れ。語るとその通りになるって。その、りょうくんの、これ、彼クリスチャンじゃないんでしょうけれども、しかし、言葉にはそういうパワーがあるんです。まあ、日本では昔から言霊信仰って言いますよね。語り出した言葉がその通りになる。まあ、これうっかりするとニューエイジに入っちゃうんですけども、私たちは自分勝手に語るんではないんですね。キリストが天で繋いで、天で説いたことを地上で語り出す。ね、あれ間違いないでよ。聖霊派がよくやるように、自分が解けば天でも解かれ、自分が繋ぐと天でも繋がれる。これはどっちが先になってるわけ？自分でしょ？違うのよ。天で解かれている。私たちがね、地上で繋ぐものは、天でもすでに繋がれている。これ時勢を見ればわかるんです。時勢っていうのは、完了形とか過去形とかそういうことね。私たちが地上で繋ぐものは、すでに天で繋がれていることであり、私たちが地上で解くものは、すでに天で解かれているものであると。いうのが御言葉の正しい解釈です。これをすっ飛ばして、私がつなげと言ったらつながれて、私が解けって言ったら解かれると、これは違うって。 ニューエイジの信仰ってのはそういうもんなのね。私が思った通りになっちゃう。違う。天で繋がれているんです。つまり天における裁判結果がもう出てるわけ。それを地上で執行するだけなの。エメン。だから私たちは御言葉に何と書いてあるかを知る必要があるわけよ。書いてあることを書いてある通り語ればいいんです。だからさっき山に向かって動け。どんどん命じてください。動け。海に沈まれ。私の歩みを邪魔するなと。ハレルヤ。それはそういうふうに天で言われてるから。だから地上でも言うんですよ。天で血潮が流れているから、地上でも血潮を宣言するんです。天で神がそれを成したから、地上でも成すんですよ。ハレルヤ。私たちにはそういうパワーが与えられている。エイメン。命にあって支配するんです。支配するんです。なぜ、アダムとエバに対して神が一番初めに命じたのは何でしたっけ？地を治めよ。我々は治めないとダメなんですよ。エイメン。あのね、もうね、全部がもうこれ無秩序になってんです、今。そうでしょ？クリスチャンと言われる人がですよ。神は裁かない。愛だから全部許す。嘘です。嘘です。とんでもない嘘で満ち溢れてる。はっきり言います。世の中も混乱する。日本キリスト教は塩、地の塩としての働きしてます？してない。してない。こびてます。人を集めて、ね。もうみんなを気持ちよくして。僕のメッセージは人を気持ちよくしない。人をね、ムカムカさせるんだ。だから僕のメッセージきっとね、ムカつくのがいっぱいいるらしいんですよ。ほんとほんとほんと。これほんと。あのね、綺麗に分かれる。あのね、アーメンって受け入れてくれてね、これでむしろ、解放されるっていう人と、逆にね、もうね、ムカついてね、あの野郎はカルトだとか言い出すのがね、いるんです。もう綺麗に分かれます、私のメッセージは。なぜ？私はこびませんから。こびない。なん、いいんだよ、もう言いたい奴は言っとけばいいんです。おかしな。その自分の言葉の身を刈り取りますよ。刈り取る必ず。それは、撒いたものを刈り取る。私が やらなくたってそれは刈り取る。人生で刈り取ってるもん、そういう人たちって。はっきり言いますけど。大いに祝福されてる。全然おかしいですね。ますますヘンテコリになっていく。なぜ、真理に逆らってハッピーになれる？御言葉に抵抗してハッピーになれます？私たちがハッピーになれるコツは、神がハッピーになることです。神がハッピーになるということは、神の主権のもとに私たちが服するということです。これをなさないで、わけのわからん神学を発明して、自分勝手なことをね、叫び回ってるのが今の日本キリスト教です。幸せになれます？なれるわけがない。自分で自分を呪ってるんですよ。私たちは自分を下ろして十字架のもとで主に服する。ハレルヤ。これが最も幸いな道です。なぜ？その時キリストが全てとなるからです。キリストの権威が我々のものになるからですよ。天においてなされたことが地上において私たちを通してなされるようになるからです。皆さんは力がないんじゃなくて、皆さんにはその権威がある。皆さん自身は弱いです。単なるおばさん。何の役にも立たない。でしょ？私なんか生きてたって何の、あれもない。世の中関係ない。というのが世の価値観です。しかし皆さんの祈りは、これは宇宙を変えるんですよ。いやいや、主の再臨を いいですか、招くんですから。主の再臨招くということは、今のこの天と地を変えるということでしょ。いや、無力さって僕もね、しょっちゅう覚えるわけよ。私が祈ったところで何も変わらんじゃないか。しょっちゅう思ってます、私は。だけども、私が動かすんじゃないのね。その宇宙を作ったお方が動いてくれるんですよ。僕の祈りで。わお。自分見たらね、何の役に立つの、こいつが。ね、何にも役に立たない。しかし、宇宙を作ったお方が動き出す。エーメン。主は来られたいんでしょ、地上に。だけどその時ね、注意してください。地上にね、もう善良なクリスチャンが満ち溢れると思います。主は何て言いました。私が戻る時、果たして地上に信仰が見られるであろうかと言われました。ああ、イエス様、なんて不信仰なことをおっしゃるんですか。でも主の言葉です。主は地上に信仰が見られるかということを心配されたんです。ということはどういう状況だと思います。霊的にどうなってると思います。おそらく荒廃してる。地上に信仰が見られるであろうかと主は懸念されたんですよ。そうでしょ。なんか日本でリバイバルが起きてね、天皇が、クリスチャンになって、日本キリスト教が政界を握って、そして、この日本がキリスト教国になる。こんなものは怖いですよ。これ日本キリスト教の支配してごらんなさい。狂気に満ちますから。もう今それが起きてるんですよ。魔女裁判みたいなことが起きてる。狂ってますね。狂ってる。日本キリスト教なんてのどんどん廃れてください。はっきり言います。廃れた方がいいんです。しかしその中から命が芽吹くんです。ハレルヤ。何の組織とも関係ない。あの理事会、この理事会、なんとか同盟、なんとか連盟、そんなものと一切関係ない兄弟姉妹が命を生きている。書いてあるでしょ。命にあって支配するんです。まず皆さんの家庭、皆さん自身ですから、この体をまず支配してくださいね。管理してください。それ自分の家計を管理する、自分の家庭を管理する、自分の財産を管理する、自分の持ってるものを管理する。これができなくって次の時代にどうやってキリストと共に町を治めます。ある人には5の町、ある人には10の町が与えられるんですよ。それをどうやって管理します。今この時にその管理を学ぶ必要があるわけよ。それが今私たちに与えられている任務です。命にあって支配する。ハレルヤ。皆さんは支配するんです。誰と。一人の人、イエス・キリストによりです。根拠はイエス・キリスト一人。そして 5-20、こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられる。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされる。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためだ。しかし罪の増し加わるところには裁きも満ち溢れた。ハロー。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れた。罪の増し加わるところには裁きが満ち溢れた。 No。 恵みです。 皆さん自分を見てね、ああ自分はもう罪ばっかり犯してね、自分はもうなんと役に立たない、どうしようもないやつで、もう何にもできないで、もうおしまいだと思った時にはどうするわけ？神が裁く。その時には恵みが満ち溢れる。ですが皆さんが自分がダメだと思えば思うほど、どうなるわけ？恵みが満ち溢れる。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためである。永遠の命を得させるのは何だって書いてある？恵みが支配し、永遠の命を得させるんです。私たちが命を得るということは恵みを得ているということです。恵みを得るということは命を得ているということです。それによって、命によって支配するためである。ハレルヤ。この無秩序でもう訳のわからん時代を私たちが支配する、管理するんです。その管理の領域がね、まだまだ僕らは小さいよね。せいぜい自分の体、自分の財産、自分の家庭、まあ、自分の職場、自分の友人関係とか、まだ狭いかもしれない。しかしそれがだんだんだんだんと広げられていくわけよ。これが御国の拡大でしょ。キリストの支配、命による支配が私たちを通して拡大していくこと、これが福音です。ハレルヤ。そのためには私たちがまず支配されてないとダメなんですよ。誰に？されてんのよ我々は。誰に？サタンに？キリストです。キリストに支配されればされるほど、私たちはキリストの支配をもたらすことができるんです。そのために私たちはね、明け渡すとか服するとか、これが鍵になってくる。最後に大事なのは永遠の命を得させることなんだ。つまり神の国っていうのは、これも前に言いましたけども、二つですね。神の国って何でしたっけ？一つは命、一つは支配です、管理です。この二つのことを主は恵みによって成しているわけ。恵みっていうのはもっと言うとキリストご自身です。ハレルヤ。キリストが客観的にこういうところにいるとね、あんまり自分と関係ない。しかしうちにキリストが働き、キリストが私たちを通して生かし出される、これが恵みです。えめ。この時に命が流れ、その命によるキリストの統治が私たちを通してなされていくんです。ハレルヤ。これね、例えば大学で講義やってるでしょ。あと学生がね、私の講義人気あるの。ね、多い時は400人ぐらい。立ち見も出る。ね、女の子が約6割から7割です。で、その時間、普通の先生たちってのはね、なんかこう、ブスブス、ブスブスブス、ブスブス、こう学生の見ないんで全然。見ない。で、こうやってボソボソ、このね、カプセルの中にこう、ね、いて、ボソボソ、ボソボソってやってから全然面白くないわけ。僕はどうするか。まあ、階段教室、ね、広いですよ。こっちからこっちまで全部目を通すわけ。つまりその空間と時間を支配してるんですよ。わかります？私の言ってることに引きつけるわけ。無駄話させない。無駄話してるってことは僕の言ってることがつまんないからね。これ僕の負けになるわけ。だから一切そういうのさせず、私の方にみんながね、視線を送ってこういうふうに見ててくれるとき、支配してるわけ。えめ。イエス様なんて5000人を、あの当時ですよ、考えてください。マイクあります？あの三条の水君、どうやってやったんだ？マイクないんだよ。 しかし何か主のもとにこうぐっと引きつけられる何かがあったから、みんながぐわーっと引きつけられてった。そういう何か主は持ってた。その時間とその場をですね、支配したんですよ。そして、なんだっけ、2匹の魚と5つのパンで5000人を飽かせる。その時にイエス・キリストは何しましたっけ？まずはみんなを座らせる。今の中国見てください、あの万博すごいね、あのね、脇入りやったりとか、もうその何、あのチケットのとこまたいちゃってさ何あの混乱はない。僕の友達ね、中国好きな、先生いるんですよね、あの中国語ペラペラなんですけど、あのね、駅行った時ね、順番待ちなんかしてたらね、1日経ったって切符買えません。どうすんの、窓口からブワッと手突っ込まなきゃダメ。で、手突っ込んだ人が切符をもらえる。これ中国。わーおー。まあ、人間の人間たる本性がもろ出しなんだな。あたし、あたし、あたしよ、あたし、あたし。あたしなのよ。あたしを無視しないで、あたし。何これ。人間の本性です。しかし主はそういう人たちを支配した、座らせた、そして配っていったんです。これが主の命による統治。だから今僕らがね、街出てってね、福音語っても5000人はちょっと来ませんでしょう来ないでしょうけど、例えば自分の人間関係の中でね、私の話を聞いてくれる人っていうのは出てくるわけよ。そうですね、皆さんもそういう場面があるはずです。そこでキリストの命による支配がそこで行われるわけ。ね。ある姉妹、そういう証ししてくださった。会社の上司に対してですね、証ししたんですよ。それは勝利なんですね。神に栄光を期することなんです。最も主はそれを喜ばれる。アメン。イエスの皆を出してそこでですね、イエスを証しするってことは、最も神が栄光を受けられる瞬間です。神が最も幸せになられる瞬間なんですよ。ハレルヤ。そこで何かを失うことがあるかもしれない。しかし大いに主はそれをあがなって、余りあるものを与えてくださる。これは本当です、本当です。まず第一に何を求める、神の義と神の国を求めよう。あとは付録だって。ええ、この順番間違えると労を多くして実がなくなるんです。ね、必ず主に栄光化したときは自分の内側がね、ほころびます。天の喜びに満ち溢れます。これは偽ることができない。偽ることができない。喜びが溢れるんですよ。そしてその喜びは周りの人に何らかのインパクトを与えます。この人なんでこんな悲惨な状況になってんのに、なんでこんなに人からあんなん取られ、なんでこの人からね、こんな風にされて足毛にされてんのに、なんでこの人は輝いているの、なんで喜べるわけ、なんでこんなに盛り上がるわけ。内側が盛り上がってるからです。命が盛り上がってるからです。天のなされね、喜びが届いているからですよ。ハレルヤ。これが私たちクリスチャンなんです。恵みっていうのは従って私が弱い時ほど働く。第2コリント12の9。先ほど言いました。しかし、ね、三度。彼はね、肉体に一つの棘もらっちゃった。ね、私が高ぶることがない。私を打つためのサタンの使いだって言ってる。これ病気でしょうかね。多分違うと思うね。このことについて私から去らせてくださるように三度も主に願った。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れる。よって私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで、私の弱さを誇ろうではないか。私が弱い時こそ私は強い。ハレルヤ。で、これをね、なんかね、言い訳にする連中いっぱいいんのよ。 この日本キリスト教には
自分の弱さを誇ろうとか言ってね、デタラメやる人たちがいます。
違うよ、ここは言い訳にするとこじゃないですよ。本当、
自分の弱さ誇るじゃないか、勝手に知っていいんだみたいなね、そういう例を撒き散らしている人が山ほどいます。
います。私たちはそういう例とは拒絶すべきです。紳士なんです。ここはまさに自分の弱さ、究極の弱さに直面した人が本当に主の強さを味わった時に出る言葉なんです。そうでしょ。これを言い訳にして自分の弱さ測れじゃねえかみたいな、こんな本当だよ、こういう口調の人がいるんだよ。嘘です。あの連中は自己欺瞞やってます。嘘でいつか裁かれる。なぜ、神を侮っていますから。私たちは御言葉に対しては真実に直面すべきです。その通りに受け取るべきです。自分が弱いということを知るということは自分にとっては大いなる苦しみでもある。現にそういう方いるでしょ、病の中でね、体が言うことを聞かない。例えば腎臓の透析やってる、一週間のうちに三日もですよ、閉じ込められる。しかしその弱さの中でむしろその時のね、閉じ込められてベッドに縛り付けられてる時、ここが私にとっての天国であると、主と交わる最高の時間だって、そういう証しをしている姉妹もいる。まさに自分の弱さの中で主の力を経験してるんですよ。そういう人たちはそういう真摯なものに対しておちゃらけた連中なんてのは裁かれます。これは
自分の弱さ誇るじゃねえか、
嘘です。こういう例が今満ちてるわけ、日本キリスト教には。神は真実なものには真実です。曲がったものには曲がってる書いてあるね。その測った測りに応じて神は与えます。これは逃れられない神の法則なんですよ。そういう意味で私ね、御言葉、特にこの恵みを、どっかにあったね、無駄にするなって書いてある。恵みを無駄にしてはいけない。つまりもって言います、私たちはいずれキリストの前に立って裁かれます。裁かれるっていうのは永遠の滅びえじゃないですよ。その報酬を得るためにね。じゃあその時に何が鍵になるわけ。立派な礼拝堂を建てたとか、立派ななんか聖会を催したとか、そういうものを評価されるわけ？違う。恵みを無駄にしたかどうかです。わかります？もっと言うと、その人生のいろんな瞬間瞬間において追い詰められるかもしれない、あるいはいろいろとね、拒絶されたりとか、いろんな目に遭うかもしれない。その時に私たちはどこへ戻るわけですか。十字架にいるキリストだ。このキリストの命の中へ戻る時、恵みが私たちを立て上げるんですよ。その恵みが私たちの中で成したものだけが評価されるんです。エメン。パウロは言ってるでしょ、私は人以上に働いてきたと。しかしこれは私のうちにあってね、働くキリストの恵みだって言ってるわけよ。恵みによって彼は働いたんです。あの地中海一帯を旅して、そしてあの観難もね、なんか鞭打ち39回とかも散々な目にあって、石を打ち付けられたりとか。しかしそれは私ではなく内側にある恵みだって言ってるわけよ。その恵みが私たちを通して働き出したものが永遠に残るんです。ハレルヤ。恵みを無駄にしてはいけないね。そのためにはこのお方に服することです。頼ることです。このお方の中に逃げ込むことです。このお方は必ず私たちを守り、私たちを立て上げてください。祈りましょう。
おう、しよう。
イエスよ、感謝します。私たちはアラムにあって入った罪のもとに生まれ、死の中に閉じ込められておった存在、そしてあなたによって裁きを受けていたものである。これが私たちの状態でありました。しかしよ、あなたはキリストにあって恵みによって私たちを義とし、私たちはあなたの子とし、主を立法が成し得なかったことを、このキリストによって恵みに恵みを増し加えられたと書いてある通り、すべてを恵みによって成してくださっていることを感謝いたします。救われたのは恵みによりました。私が何かしたでしょうか。何もしません。御言葉も知らず、聖書も知らず、神学も知らず、何にも知らない時に、ただ主に心を開き、主よ、あなたを信じますと、ただこのことだけで救われました。しかしある時、何か自分が足りないから、あなたの恵みからこぼれているような錯覚に陥り、あれをなし、これをなし、あの奉仕、この奉仕、あの教え、この教え、この働き、このミニストリーとさまよっておりました。あの先生の本を読めば、この先生の本を読めば、あの先生に祈ってもらえれば、あの預言者の個人預言をいただければと、私はあなたから、あなたからさまよい出ました。恵みから切り離されてしまったのです。恵みとは、私のために何かをしてくださるあなたご自身です。主観的に味わうことのできるキリストご自身であります。この恵みによって救われたゆえに、恵みによってクリスチャン生活をも全ういたします。すでにあなたの恵みは豊かに注がれておることを信じます。恵みによって無罪とされていることを信じます。サタンは検察審査会を用いて私たちを罪に定めようとするでありましょう。しかしあなたは嫌疑なしと、私たちは無罪放免されることを感謝いたします。むしろゼカリア書にあるように、裁かれるのはサタンお前であると。サタン、この血を受けよ。お前はすでに裁かれている。この天の真理を宣告いたします。そして私たちはまた恵みによって生き、そして命にあって支配いたします。血を治めようと言われた神の命令、アダムはこれを失敗しました。サタンが横奪しております。そのサタンの横取りから私たちは主のもとへと回復する任務が与えられていることを感謝いたします。まず自分を管理し、自分の体、食べ物、自分の財産、自分の家族、その自分の身近なところから私たちはあなたの主権を行使することができますように。天でつながれていることを地上でもつなぎます。天で解かれていることを地上でも解きます。私たちはその役割を負っている祭司でありますから、どうぞその任務を果たすことができますように。すべては内側で働く恵みであります。命であります。神の国はこの命とあなたの統治が私たちの周りへと拡大することであることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがそのような働き人としての意識を持つことができますように。何か自分のことだけを求め、自分の何かだけを追求するのではなく、 あなたのお心に心を配ることができますように。地上であなたが何をなさりたいのか、天でどのような決裁がなされたのか、私はその天の決裁に対して感受性を持つことができますように。あらゆる状況においてあなたの命の支配がそこにあることを経験することができるように。恵みによって始められたものを恵みによって完成することができるように。くれぐれも他のものを持ち込むことがありませんように。主よ、あなたが始められました、あなたが完成されます。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリスト、このお方から目を離すなと書いてある通り、私たちにとって唯一必要なのはこのお方であります。世はますます混迷の度を深め、日本はますます衰退し、多くの人々がさまよい、また犯罪もどんどん増えることでありましょう。主よ、私たちはそれに対して同胞に対して痛みを覚えているでありましょうか。主よ、世に対してあのエレミアが嘆いたように、主よ、同胞に対する愛歌を歌うことができるでありましょうか。主よ、私たちにそのあなたの心が反映しますように。天にいるあなたが地上を見てどのように思われるのか、あなたは言われます、取りなし手がいないと、取りなし手がいないと。どうぞ私が地上と天をつなぐ取りなし手の働きをすることができるように、そしてあなたの天の統治を地上にもたらすことができるように、私たちがその霊的な感受性、あなたの心に対してもっと繊細でありますように。また日本キリスト教もますます偽りに満ちるでありましょう。なんという悲惨な状況であるか、しかし彼らはそれに気づいていないのです。すでにもう命がなく修羅場が展開していることに気づいていない、この哀れな状況を主よ、どうぞ憐れんでください。そして主よ、どうぞの命に目覚める兄弟姉妹が一人また一人と起こされますように。いや、すでに起こされていることを感謝いたします。バックグラウンドはあれこれはいろいろあるでしょう。しかし不思議なことに、この命にある交わりはなんと自然に広がることでありましょうか。自然と交わりが成立することを感謝いたします。ただキリストの皆による交わりを広げてくださることを感謝します。あの神学、この神学、カルバンがどうの、アルミニウスがどうの、そのようなことはどうでもいいのであります。私たちに唯一必要なのはこのキリストの皆のもとに服すること、このキリストの皆の中に集まること。キリストの皆の中で 2,3 人がいるならば、私もまたそこにいるという約束しよう。誠の恵みの本体であるキリスト、このお方のみ、このお方の皆のみに服することができますように。そしてあなたが人の注目を引かない、力のない普通の人々を通してあなたの命を増殖しておられることを感謝いたします。なんという励ましでありましょう。あなたの民は確実にあなたがキープしておられることを感謝いたします。時とともに私たちは出会うことができますことを感謝いたします。ただ主の名による交わり、命の交わり、これをもっと楽しむことができますように。この時あなたが天でいかに幸せでいてくださることでありましょう。その時私たちも幸せであることを感謝いたします。天と地が一つにされる瞬間を感謝いたします。
Thank you.
ハレルヤ。Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus.
No.